皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。今回も引き続きトップインタビューということでお送りしようとしておりましたんですけども、実は先月の末に富士弦楽器の横内会長宅を訪ねてまいりました。その時に対談を録音しようかなと思ってたんですけども、なかなかタイミングが見つからず残念ながら実現することができませんでした。そこで、私が初めてですね、横内会長とお会いした時に、対談といいますか、雑談をしました。その時の模様をですね、お送りしたいと思います。私が横内会長宅を訪ねるとですね、会長はですね、実は涙ぐんでおりまして、ちょっと手紙を読んで感動されてたような形です。でしかもご病気から復帰された早々ですので声に少し張りがございませんが、内容は非常にいいものになっております。ぜひ最後までお聞きください。それでは本編の方にどうぞ。
会社の経営も大変なことだね。皆さんご苦労様だね。みんな私こういう話しようと思うんだけど、やっぱり私アメリカ行った時にその話はしてないから、ニューヨークのある町行くと固まって楽器の工場、お店が当たる。そこ行ったら私のうちのギターが、あれこれうちで作ったギターだな、顔見りゃ分かるから、20ドル1本20ドルでって、と思って見てた。でまだ他のよそのギターもたくさん並んでたから、ガラスのウィンドウの中にピシッと飾ってる1本のギターがあったから、見たら100ドルって書いてある、でそのそっちの方のまだいいところに置いてあるのは150ドル。どこが違うかな、ちょっと手で触って音も出してみたり、画像も測ってみたり、いろいろこうしながら見たところも同じだし、どうしてこんな同じギターでありながら20ドルと150ドルの違いができたのかな。
何年前のお話ですか。
昭和39年。
はい、そうでしょうね。
1960年。
7、8000円ですか。
300、350円。
はい、ごめんなさい。
そんな頃ね、そういう違いがあるもんだから驚いて、目方も分かっても同じだし、真似してあるからそっくりで、寸法もないもみんな一緒。それが片方が150ドルで片方が20ドルって言って何の違いかな。でその主人に聞いたら、俺のことは分かりこんねえじゃないかって言うから、いいからいいだよって言って言ってるから、じゃあこれ作ってるところを教えてくださいって。でフェンダーの会社、アメリカの一のいい会社に連れてってくれた、メーカーのオーナーなんて言わないでください、私はアメリカの誰どこだって言ったらアメリカの楽器屋さんだって、そう言えって言うんだよ。そう言って見に行った、そうしたら働いてる連中がみんな親しそうに、はいはい、はいって言って、みんなこうアメリカの言葉で、はいを言ってくれた、こうやってみんな挨拶してくれた。偉いな、偉いもんだなと思って、どこの あなたはこれ専門にやってるんですかって言ったら、いや専門にやってません、ゆうべこのロサンゼルスじゃないのライブで舞台で演奏してましたって。プロですかって、もちろん、of course ってこう言いながらプロだって。そしてプロでこうやってアルバイトにギターが好きだもんだから、こうやってみんな来てる、みんなあの人もあの人もみんなそうだよ。
はあ、ミュージシャンが
プロが作ってるんだ。プロが作ってるギターがね、一番弾きやすい、一番いいギターを作るって、それはもう当然のことだ。いい加減なものは使えない。 私はびっくりして、なるほどな、こういう分かった技術が、全て分かった人間がここで昼間はこうやって働いてるんだということに気がついたときに、うわぁ、こういう人間がうちでもいればいいなと思った、うちの工場でも、うんうん、そしてドイツへ行った。ドイツが150度のギターなんだから、うん、そしたらこのギター、俺の作ったギター見てくれ、初めから終わりまで俺が一人で作った、この俺の宝物のギター、なんか弾いてみてくれ。で、私はこうやって弾いてみた。どうだって言うから、素晴らしい。そしたらそれを取ってじゃんじゃんとギター弾き出して、どうだってすごい、私もよくわからないけどすごいって言ったら、そうだろ、俺はそう言ってこう引き出しをいっぱい引き、そこを引っ張り出した。その中にこのなんていうの、マイスター、ドイツで言えばマイスター、マイスターのこのなんか伝統工芸技術なんかね、そのマイスターの書類を見せて、これが俺なんだよってやってみせた。こういう人が作るのか、はあ、やっぱり製品じゃねえんだ、作る人間なんだよ、人間の値段の違いだ、そう思って私はね、初めて今度はうちへ日本へ帰ったら人間作りをしようと、ギター作るなんてものなんで、あ、それについてくるもんだと。ということで、これから人間作りをやろう。まず挨拶ができる人間、ちゃんと挨拶ができる人間、そして何もかもみんな日本的なそのいい姿を頭に描きながら、これ以上ないというそういうものを作った人間になろう、作ろうと。それで私が今世界一のギター会社と言って威張っていられるように、働いてる人間が立派になっちゃった。そして結局それに従ってギターが高く評価される、今プロ用しか作ってない、プロの使うギターを作る、それにはプロの腕以上のものを持ってなければいけないという、そのことをみんな心得てね、やりだしてる。それが今中国や韓国と差がついてる大きな違い、韓国や、私はかつて2万本作った、どんなに安いものでも何でもとにかく数を作れということで1ヶ月に2万本作った。そのギターが今5000本しかないけれども、それで売り上げは結構韓国や中国のものとは違ってプロ用のものができる、1本20万30万というギターが作れる。そういう風になると今度は競争相手じゃなくなっちゃう、韓国や中国は、利益もあるしね、で韓国が中国で作ったものはお宅の方で検査して、それで検査していけないものはいけないもの、いいものはいいもの、みんな分けをして、そしてうちへ納めてくれた、よそで作ったものも信用できないからお宅でちゃんと見てくれた、お宅で行っていいだというような、そういう会社になってきた。だから作るよりもそういう検査料、
検査だけを受けるんですか、
何千本だから 何万本と受けてる、その工場が別にあるんですよ。
社長になられてやっぱり世界一のになるっていうような話を社員さんと一緒に話
してるんですか。そうか、その時にね、人間だよと、働いてる人間がいい人間でなければ見たらよくならないよと、そういうことをみんなが納得して、そしてそれをやろうと、世界一というためのためになるためには、我々は何をしなきゃいけないか、それをやろうと、まず俺は一番感動したのはアメリカの挨拶だと、気楽にね、帽子取って挨拶しなくてもいいな、ほんとフレンドリーに、その人にこうやって 向かっていくと、それが大事なことだよ。でまず挨拶委員会を作ろうと、でエチケット委員会を作ろうと、そういうようなことをみんな提案して27かな、の委員会を作ったの、世界一に向けて。ここに目標ができた、こと、それのためにはどうすればいいか、そしたらその挨拶から始まって、じゃあ今日あそこに出前であそこの食堂から1日に20ずつ、20はお弁当を持って、取るよする、じゃあそこではちゃんとラーメンを頼む、で向こうの、メニューによってカレーライスとかそういうものを頼む、それをみんな食べかけで、みんな廊下やそこらのところに食べ終わったら捨ててあるけど、そういうやつをどうしようと、いろんな委員会でみんな一番いい、そのやり方はどういうやり方だということでみんなで話し合ったらしくて、私がその近くのその食堂へ行ったら、ご飯食べ行ったら、今日は社長さんご飯、あのこのカツ丼のお金はいらねえわいって言うから、どうして、いやー、お宅のおかげに本当に俺は、精神的に助かってるって、どうして、社長さん知らねえかい、あの買ってもらったね机にせ、みんな食べ終わった人は丼をみんなきれいに洗い直して布巾をかけて、みんな丼は丼で伏せてやるよ、あのカレーライスはカレーライスでスプーンから何からみんな洗って、そしてみんな食べ終わったやつはきれいに洗って布巾をかけて、みんな丼は丼、お皿はお皿で置いてある、しかも一番最後の人が、こんなに一番最後の人が真っ白い布を、布巾をその丼の上にかけてある、俺はねご飯作って持ってくときは気持ちよく持ってくる、集めていくときの尺の尺に触ること、こんなご飯食べかけてみんなスプーンがどこ行っちゃったのかわからないような、何しろ食べかけていっぱいご飯残ったり、そんなやつをみんな集めてくるときの気持ちと持ってくる時の気持ちとうんと違うな。それは立派にお宅の会社は解決してくれた。俺は竹かごを持ってね、毎日取り行くけどね、頭が下がる。お宅は立派なもんだ。あれも社員にみんなやらせてたんだから、どういう教育をしたいって言うから、俺は教育なんかしねえだ。みんなそういうのやってくれてるもん。おうかい。じゃあ今日ご馳走になっていいかい。でただで翌日の朝礼で、いやー俺昨日そこで竹渕食堂行ったらただでご飯食べられたと、そしてうんと褒められたと、みんなそういうことやってるな、偉いなって言ってそこで泣くわけよ、お店の前で、そうするとみんなうんと感動してね、ますますそういうことに拍車がかかる、そういうように全てやるたびにこう褒めたり励ましたりね、で銀行の支店長が黒い車に乗ってきたと来たら、そこの入り口のところにお掃除をしてた人がいた、そして私のところに行ったら帽子を車を静かに止めたら、そこへずっと来て、いらっしゃいませって言って帽子を取って挨拶した、ほら、おどけちゃった庭の掃除をしてる人まであんなことできるかい、一体お宅はどういう教育してるんだい、ほら教育なんかしてね、そう言ってね話す、そういうようにあらゆる面でそういうことをやると今度評判になる、いや立派だね、お宅はああいうふうに教育すりゃ大したもんだって、評判になる、評判になるとそれが耳に入ってくる、やっぱりそう、俺の方がやってるだもん、そういうこうなんか気持ちになってくる、それが良くなれば良くなるほどますます良くなるね、だか 掃除もそうだし、お掃除もこうやってね、ただお掃除をこうやって拭いてりゃこの世のほこりを取れるわ、キュッキュッキュッキュッとここにから艶が出るほど、はい、きれいに力を入れてきれいにしようと思うこと、うん、艶が出てくる、うん、それが艶ってもんだ、本当に。だからいい加減なことをやってると、だから製品に全部反映するわけね、はいはい、ほら昔自分でやってた頃、たまたま人が休んだってもんで、こうやってこのガチャガチャなんて言ったの、あのねじ回しで、
は
い、あそこの
ラチェット、
はい、こうやってやるわけだ、はい、ジューッとやるとくるくるくると絡まして、はい、絡まして、ネジを入れるやんね、はい、おじゃ浮いてた、
はい、
だけどそれも出しちゃった最後にね、キュッキュッとこう、この最後のこれがここのところが効くか効かないかが一番大事なところだけど、うん、それを空回りしりゃいいや、ほんとかと思って、わからねえやと思って出しちゃうような、そういうことを自分でやってみてね、うん、そういうことをやってる人が下手しりゃいりゃしないかと、うん。そうじゃなくて、本当に心を込めて、もう最高のものをやろうと、作ろうという気持ちになれば、そういうことは全部なくなっちゃう。うん、見えないところで、いっぱい見えないところを詰める。うん、最後の締めをする、うん、これがやっぱり大事な製品を良くする、うん、一番の大事なこの最後のね、うん、あれじゃないかなってことをつくづく思うね。だからそういうようなもんでね、ごまかしのない会社な、うん、お掃除もね、いちいち10分の休みだからこのとこ掃除してりゃ休められない、タバコ吸う間もない、うん、そう思ってるとダメだけど、じゃあ5分伸ばして、うん、そしてきちんとお掃除ができるようにして、うん、仕事の途中でもこのほこりを取って、うん、それで製品をピシッと、何も別に積んだら良くなるじゃねえけども、ピシッと積んでおく、で一つ一つこうやってやる、それがやっぱり製品を良くするための整理整頓、うん、そういうことにつながってくるというね。これね、本当にもう一つ一つがみんな良くなってるね、うん、ご飯食べることからないから、うん、だから一つの方針というか、向こうに向かって絵を描ける、うん、その絵を描けるということは、これが大事なことだね、うん、それを指し示さないと、みんな勝手にそれぞれ、うん、今の世の中で、うん、勝手にやってるじゃないですか、うん、そうじゃなくて、こうしてこうしてこんなふうになれば俺たちは面白いと、嬉しいと、楽しいとか、うん、みんなに褒められるとかって、そういうことにつながるような未来図を提供するのが社長の仕事なんだということだね。
はい、インタビューいかがでしたでしょうか。まあ、途中で切れたような形なんですけども、私は後半の方のお話の方が好きでして、やはり人をですね、どういうふうに動かすかということの、達人ではないかなと思います。私などは一人一対一だったらまだそういうこともできるんですけども、横内会長の場合は、会社全体を巻き込んで人を動かす、感動させるということが、巧みといいますか、心から出ているのだと思いますが、も素晴らしいところではないかと思います。今年私の方ではですね、5周年ということで、11月でまるっと5周年になります。そこで、講演企画などをしております。そのこともありまして、横内会長宅を訪ねました。快諾していただきましたので、あと日程調整等をですね、終わりましたら皆さんの方にお知らせすると思いますので、ぜひともご参加いただければと思います。それでは皆さん、成功を祈っております。